네, 이 며칠 참 춥지 않아요? 한국에서는 꽃을 시샘하는 추위를 꽃샘추위라고 합니다. 이럴 땐 감기 조심하셔야죠. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크 노 編集長 고토무토 가츠키오 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 노 아이미 데스.
사랑하는 예쁜이 춘짠 데스.
하이. この何日か本当に寒くないですか？韓国では花を妬む寒さをコッセム注意と言います。こんな時は風に注意しなければなりませんよね。というふうに言いました。
はい。
ということで、まあ、今回も囲碁館中コーナーで映画を紹介したいんですけど、これ紹介するの忘れてたなと、この間録音した後に思い出したんですけど、昨年末に封切られて、今まで公開が続いてたりしますけど、観客数が500万人を突破している韓国ドキュメンタリー映画史上最大のヒット作と言われている君をその川を渡らないでですね、にまく考えるこの島をということで、チン・モヨン監督ですけど、ね、任という言葉は韓国語では親しく大切な人という意味ですけど、君よって訳されてるけどね、本当はもう愛する人よとかってそういう意味ですよね。制作費1000万円足らずの自主制作映画、ドキュメンタリー映画なわけですよね。まあそれが350倍を超える売り上げを記録したと。まあ、当初186箇所での公開だったのが、途中から301箇所に公開関数も増やされたということで、まあ、すでに今年の映画賞の独立映画賞を受賞してるんですよね。見ました？これ
見てないです、
うん、本当に素敵な心温まる泣ける映画ですよね。おじいさんとおばあさんが2人で暮らしている76年目の夫婦愛を描く映画で、最初すごい悲しいシーンから始まるんですよ。というのが、おじいちゃんの墓の前でおばあちゃんがね、ハルモニーが泣くシーンから始まって、でそこから1年間の2人の姿が映されてるわけだけど、関温道のフェンソンという小さな村で仲睦まじく暮らす98歳と89歳の夫婦なわけだけど、チョ・ビョンマンおじいちゃんとカン・ゲヨルおばあちゃんなんですけど、まあ、普通の典型的な腹ボジハルモニーなんだけど、本当にね、愛し合って楽しそうなんだよ。しかもペアルックで常にカラフルな反目を2人で揃えて手つないで歩いてるってことで、恋人同士みたいだと、ね、それで村の人たちから噂になってて、テレビで注目されて映画にもなったということなんですよね。で、まあ、途中でおじいさんが病気になってずっと看病しながら亡くなっていくっていう話なんだけど、最初の方はもう仲いいシーンで始まるわけですよ。秋になったらね、落ち葉を掃き集めて、でおじいちゃんがすごいいたずらっ気があるんだけど、掃き集めた落ち葉をおばあちゃんの頭にかけてね、おばあちゃん怒っちゃうんだよねそしてあと冬になったら今度雪だるまを作って、今度は雪をおばあちゃんの頭にかけてね、でもこの時におばあちゃんもすごい頑張って仕返しはするんだけどね。で春になると今度はね、おばあちゃんが摘んだ野草を川の水で洗ってると、おじいちゃん水をかけるという、もうかけてばっかりというね、そういう子供みたいな姿が美しくて、あとね、印象的だったのがトイレが家の外にあるわけですよ。それでおばあちゃんがおじいちゃんについてきてもらうわけ、怖いからって言って、でしかも中でしてる間も怖いから外で歌を歌っててくれって言うんだよ。そしたらおじいちゃん一生懸命熱唱してさ、そして出てきたらおばあちゃんがお礼を言うんだよね。まあそういう夫婦の日常的な風景を表してるんですけど、でもやっぱりそれだけの年齢になってるってことは、もう通過してきた歴史があるわけですよ。まあ日本の植民地時代から生きてるわけだよね。それから 6.25 の韓国戦争も通過してるし、あるいはまあ独裁政権の時代とか高度経済成長の時代とか現代まで生きているわけだけど、やっぱりそういったことを感じさせるシーンもあるわけ。それが昔話だよね。そのおばあちゃんが昔の話をするんだけど、12人の子供を産んで6人を育てあげたんだけど、6人途中で亡くしたってわけですよ。でも今でもその子供たちのことが忘れられなくて、温かい下着一つ買ってあげられなかったみたいに言って、今になって洋服屋さんに行って、最初何のシーンか分からなかったんだよね。3歳の子供の下着と6歳の子供の下着ととか言いながら買ってくわけで、孫に買ってくんだなと当然思ってたんだけど、そうじゃなかったんだよね。その亡くなった子供たちに亡くなった年齢の時のあったかい下着を買って、生きてる間には買ってあげられなかったって言って、まあ、これを燃やせばね、あの世にいる子供たちに着せることができるんだっていうのが、涙あったから流しながらそういう話をするとかね、そういったこともだから戦争とかあったっていうことを感じさせるじゃない。あと結婚の時の話とかね、 まあハラボジが夜寝るときにいつもハルモニーの顔を撫でながら眠るっていうところからまず話が始まって、でなんでそうするのかっていうと、若い頃ハラボジが孤児みたいな立場だったんですよ。で結婚式をしてるわけでもなくて、ハルモニーは満13歳の頃だったから、そういう孤児の立場で家に入ってきたとかそういうのも何でかそういうの分からなくて、でも実はそのハルモニーと結婚相手として入ってきてたんだって。でハラボジの方も幼いハルモニーを傷つけちゃいけないと思って、ハルモニー自身が自分から願ってくるまで夫としてのね、そういう夫婦の営みをしようとしなかったわけですよ。その代わりずっと寝る時に顔を撫でながら、幼いそのハルモニーの顔を撫で撫でしながら寝たっていうのが今になっても癖になってるっていうのがそういう行動だったってことなんだね。そういう難しい韓国の歴史ならではのそういった背景が語られるというシーンですよね。でハラボジは言うわけですよ。人間も草や花と同じなんだと。木の葉も春になれば開くけど、夏の間よく頑張って生きて、秋が来て霜が降ればそれで落ちるようになるんだと。人も同じなんだみたいなことを言うんだけど、まあ、そういった自然の摂理の通り、もちろん人が亡くなっていくっていうのはその通りなんだけど、でもやっぱりそこに変わらないものとして残るのが愛だなってことを感じさせられるわけですよ。で最後までそのおじいちゃんの姿を見届けるおばあちゃんの姿とかね、そういう自然な姿で老夫婦が愛を紡ぎながら、季節の移り変わりを描きながら、その季節の移り変わりのように人間も時を迎えて亡くなっていくみたいな、その自然な変化の中で輝く愛というのをこう感じさせる非常に深い映画だったなという話ですね。はい、ということで今日は今空間がある金の島を、君をその顔を当たらないで、ドキュメンタリー映画を紹介してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
この近くにショッピングモールはありますか？
이근방에쇼핑몰은있어요？
韓国語の場合はこういう場合ははじゃなくてがを使うから。
ショッピングモール있어요？
はい、ということですね。その辺を覚えておいてね。車で行かれますか？出なければ歩いて行かれますか？
차가지고가는거예요。
未来系？
가실거예요。
そうだね。まあそれでもいいし。がを使うんだけどね。
わかりません。
あゆみちゃん何ですか？
가실건가요？
가실건가요？
出なければ歩いて行かれますか？
아니면？
うん。
걸어가실건가요？
はい。ね。じゃあ最後はちょっと長いのは避けて、2番目の交差点にあります。
두번째네거리에있어요。
うん、있습니다だったけどね。復習してないね。
すいません。
はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日からはしてあげたりしてもらったりする表現のシリーズですね。頼んだり頼まれたりする。今日はおごる話です。それじゃあ聞いてみましょう。아배가무척고프다
그럼나랑같이저녁먹지그래
아그러곤싶은데이거뭐돈이없어서말이야
아이그러지말고내가살게
알았어하지만다음번에는내가산다はい、どうですか？
아お腹がとても空いた。
うん。
それじゃあ、うん、私と食べに行く？
何よ？
食事。
うん。そして？
お金ない。
うん。
買ってあげるよ。
うん。
次は私が買うんだ。
買うって日本語ではないよね。
おごる。
そうだね、おごるだよね。はい、その通りですね。それじゃあ2回目聞いて韓国語で言ってみてください。じゃあ2回目聞いてみましょう。아배가무척고프다
그럼나랑같이저녁먹지그래
아그러곤싶은데이거뭐돈이없어서말이야
아이그러지말고내가살게
알았어하지만다음번에는내가산다はい、最初から。
아배가무척고프다
はい。
그럼나랑같이저녁먹자
그래
그러고싶은데돈이없는말이야
없는말이야って言ったんだ。そして
그러지말고살게
主語はないの？
내가살게
はい
아, 다음번에내가산다。
はい。じゃあ、まあ、細かい表現。あとはいくつか表現が抜けてしまっているので、それを埋めるためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。아배가무척고프다
그럼나랑같이저녁먹지그래
아그러곤싶은데이거뭐돈이없어서말이야
아이그러지말고내가살게
알았어하지만다음번에는내가산다はい、どうですか?
아、배가무척고프다。
うん。
그럼나랑같이저녁먹지그래。
はい。
아、그러곤싶은데、
うん、
이거뭐돈이없는말이야。
あらら、さっきと同じになっちゃったね。まずね、マリアっていうのはなくてもいい言葉じゃない。それもし取っちゃったらどうなっちゃう?オムヌンで終わる言葉なんてないでしょ。マリアっていうのはテンポを合わせるためにつける言葉だから、なくてもいいと考えて、それなしでも表現が終わってなきゃなんないんだよ。
とにおっそ。
うん。まあそれでもいいし、だけどこの場合は、お金がなくてって理由を言ってるわけじゃない。お金がなくてっていう言い方。
おっそそ。
そうだね。はい。そして。
あい、그러지말고、내가살게。
うん。
알았어。하지만다음번에내가산다。
うん、다음번에の後にもう一つ助詞が入ってたんだけど。
다음번에는、
うん、
내가산다。
はい、ということですね。100点ですよ。それでは日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。ああ、お腹がすっごく減った。
ああ、배가무척고프다。
ああ、배가무척고프다。
それなら私と一緒に夕食食べようよ。
그럼나랑같이저녁먹지그래?
그럼나랑같이저녁먹지그래?
저녁になんで、미음の前だから、이음に変わって。
저녁먹지그래?
はい。ああ、そうしたいんだけど、これまたお金がなくてさ。
ああ、그러곤싶은데、이거뭐돈이없어서말이야。
아그러곤싶은데이거뭐돈이없어서말이야
아라そんなこと言わず私がおごるわよ
아이그러지말고내가살게
아이그러지말고내가살게
わかった
알았어
알았어
でも次の時には俺がおごるよ
하지만다음번에는내가산다
하지만다음번에는내가산다
はい。じゃあ、みちゃん、タムもじょん。
単語と表現ですね。
はい。
ペ。
お腹。
むちょ。
大変、非常に、とてもということで、飲むみたいに最近はよく言われるけど、正しく言おうとするとこっちの言葉になりますね。じゃあ、彼はとってもいい人だ。
그사람은むちょく좋은사람이야。
はい。
ももらん。
これは動作の相手を表す、誰々とってことですよね。人を表す場合が多いよね。で、それ以外にも二つ以上のものとかことを並列するときに、ももらん、ももらん、ももらんっていうふうに言って、何々ととか何々やとかっていうふうになりますよね。じゃあ、誰と一緒に行くの?
누구랑같이가니?
お母さんが市場でスイカとブドウを買ってこられた。
엄마가시장에서수박이랑포도를사오셨어。
うん。
저녁。
夕方っていう言葉ですけど、チョニョッパの縮略形として夕食にもなりますよね。
ももじくろだ。
これが今回難しい大切な表現ですけど、勧誘する、進めるための表現。何々すればいいのに、何々したらどうなんだってことですね。じゃあ、よく使う話で、もっと食べればいいのに。
どもっちくれ。
お母さんも一緒に行かれればいいのに。
おもりと같이가시지그래요。
ああ、なんか聞いたことあるかも。
うん、使う。ももはじくれって。黒田
その桃地黒田の黒田のことですけどそうするとかそう言うとかってことですね
黒子んしった、
うん、黒子ぬんしった、ね、黒子しったにぬんが入って黒子んしったになったんですねだからそうしたいのはそうしたいんだということになりますよね
とん
お金
桃まりだ
語調を整えるために入れる何々だけどねとか何々さっていう言葉で抜かしても文章が通じたりしますよねじゃあところでさ
그런데말이야
私さ
나말이야
はい
아이
アイゴーの縮約形ですね。アラとか、あるいはアイーとかって言うと、せがむ時の言葉になりますね。ねえって感じですね。
그러지말고。
そう言わず、そうせずね。クロダがそう言うって言葉と、そうするって言葉の両方の意味になるのでね。そう言わずか、そうせずですね。
さだ。
買うで、今回の場合はおごるでしたよね。
하지만。
しかし、だけど、でも。
다음번。
다음、次の、번。回ですね。次の回ということになりますね。はい。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
あー、배가むっちょこっぷだ。
그럼、나랑같이저녁먹지、그래。
あー、그러곤싶은데、이거뭐돈이없어서말이야。
아이、그러지말고、내가살게。
알았어。하지만、다음번에는내가산다。
はい。じゃあ、交代して、つんちゃんから。
あー、배가むっちょこっぷだ。
그럼나랑같이저녁먹지그래
아그러곤싶은데이거뭐돈이없어서말이야
아이그러지말고내가살게
알았어하지만다음번에는내가산다
はい、じゃあ、あんちゃん、다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。最初の表現は練習用に敬語にしましたけれども、それなら私と一緒に何々食べましょうよということですね。
그럼나랑같이저녁먹지그래요그럼나랑같이점심먹지그래요그럼나랑같이라면먹지그래요
はい、ということですね。このラーメンを、ラーメンを誘うっていうのはちょっとなんか最近いろんな比喩になっちゃってるからちょっとあれだけどね。
なんか、ラーメン먹고갈래요みたいな。一緒に食べてこうなってみたいな。
そうそうそう。そういうね、誘う言葉に使われるからちょっと。はい、チョンシンっていうのが昼ご飯ですね。それからラーメンっていうのはラーメンですね。続いて2つ目の表現が、わかりました、だけど次の時には私が何々しますですね。
알았어요하지만다음번에는제가살게요알았어요하지만다음번에는제가얻어먹을게요알았어요하지만다음번에는제가대접할게요
はい、얻어먹다っていうのは、おごってもらうってことですね。直訳すると、得て食べるってことになりますけどね。
ってことは、今回はこの人が買ってるんですね。
そうだよね。そして、手錠パンケーっていうのは、おもてなししますっていうことになりますね。それじゃあ、練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、作文して言ってみてください。
그럼、나랑같이저녁먹지그래요。
はい、練習してみましょう。
저녁。
그럼나랑같이저녁먹지그래요
점심
그럼나랑같이점심먹지그래요
라면
그럼나랑같이라면먹지그래요
はい、続いて
알았어요하지만다음번에는제가살게요
はい、じゃあ練習してみましょう
사다
알았어요하지만다음번에는제가살게요
얻어먹다
알았어요하지만다음번에는제가얻어먹을게요
대접하다
알았어요하지만다음번에는제가대접할게요
はい、じゃあ最初の表現で何か一つ作ってください。
그럼나랑같이딸기먹지그래요
いちごの季節だね。
먹고싶어요、
はい、
むっちょく먹고싶어요
いきなり韓国語が上手です、はい、それでは
お便り質問コーナー、
はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
福岡県にお住まいの権藤さんからです。
はい、
つんちゃんと同じ福岡県在住の50歳のあ女子です。遅ればせながら今年の正月にサラハンと出会いました。素晴らしいお年玉をもらった気分です。1時間の通勤中に3回分は聞いて、今90回まで来ました。おかげで楽しい通勤時間を過ごしています。ところで今 BS で放送中の帝王の娘、スベクヒャンに夫婦でハマっています。まだ5話ですが、チュモン、ホジュン、チェジョンウォンに並びそうな予感です。ある解説によると、失った名前を取り戻すというテーマがあるとか、韓国の方にとって名前への思いは強いという編集長の話に思い当たりました。さて、お願いですが、その挿入歌で切ないメロディーのタラノピゴムトダシャについて解説していただけないですか。 これはいいです
ね。できればあゆみちゃんの歌付きで声がセクシーということですね。はい、どうもありがとうございました。まずそのこのドラマ見てないんだよね、我々ね。
見てないんです。時間がちょっと早い時間なんだと思います。夕方の早い時間で見れない時間な気がします、
う
ん、
ということで、ちょっと私が調べてみた限りでは2013年の9月30日から2014年の3月14日まで MBC で放送された歴史劇でしたね。チェワンエタルスベキャンということで、スベキャンっていうペクチェのね、クダラのお姫様の話みたいですね。で、ムリョンワン、ブネ王の娘、スベキャンの一代記を描いた史劇として、ペクチェ、クダラの波乱万丈の家族史と壮絶な愛を盛り込んだドラマっていうことですね。で、なんでこうスベキャンっていう名前なのかっていうのは、実は、このドラマの中では、これは守る百の香りって書いてスベキャンって読ませてるんですよ。つまり、クダラを守る花の香りってことでお姫様の名前というふうにしてんだけど、実はよく調べてみると、これはね、日本書紀にその名前が出てくるんですよ。それが日本ではスベキャンって書いてタシラカの姫巫女という名前で、欽明天皇のお母さんとして出てくる人物なんですよ。で、クダラのブネ王の娘だったという続説もあるけど、日本書紀の方にはもちろん書いてないので、まあ続説だということになるわけだけど、いずれにせよそれを元にして日本の古代の文献から取り出した名前だってことですね、うん、で、その歌なんだけど、この歌は有名な歌で、三国時代の唯一その当時の言葉で残ってる歌なんですよ。その当時はハングルというものがなかったから歌なんか残り得ないわけですよね。でも歌い継がれてきたことで残ってたもので、今はそれをハングルに直してこういう歌だったっていうのに残ってる、もう文化遺産的な歌なわけですよ。で、チョンウプサっていうんだけど、歌の内容自体は、行商に行った夫が夜遅くなっても家に帰ってこないので、奥さんが夫の帰りを待ちわびながら歌ってる歌だってことで、まあ、ハングルで再現されてる最も古い韓国語ということになってて、意味がね、現代韓国人も普通に聞いたらわからないんですよね。で、一応読むと、タラノピゴンドダシャ、オギアモリゴンピジーオシラ、オギアオガンリョリアウタドンディリ、チョジェニョロシンゴヨ、オゲアチュンデルトディヨルシェラ、オギアオガンリョリ、ヨ
ギンガシェラみたいな。
ダメだって。オヌイダノコシラ、オゲアネガヌンデチョングルセラ、オゲアオガンリョリアウタロンディリ、어느이다놓고시라오게야내가는데정글을세라오게야오감요리아윽다론디리ということですね。
不明ですね。
それで、まず、おげやとかね、この、おげやおがんじょりあうたどんりっていうのはね、掛け声だってことで、ここは訳さなくてもいいんですよ。
全部掛け声じゃないんですか？
違うよ。その間にある言葉を訳すと、月を高く上がって遠く遠く照らしてください。市場に通われる夫が険しい道を踏みしめられるか、どうして心を安らかにしていられようか、あなたを迎える道が暗くなるか怖いです。ということですね。まあ、夫を待つ奥さんの普通の日常的な歌、それが歌い継がれて、くだらの香りを今日残しているということですね。当時のペクチェっていうのは本当に日本と深い関係があったじゃないの。それこそブネ王自体は日本で生まれたとされてるんですよね。そのお母さんが日本に来る途中で産気づいて、カカラ島っていう島があるでしょ、福岡のそっちの方に。聞いたことね、カカラ島っていう、うん、そのカカラ島っていう島で出産してしまって、急遽その子供を連れて国に戻ったってことで、島で生まれたから島王っていう名前がついたってことを日本書紀の方では言ってたんだけど、実際にはそんなバカなって言われてねと思ってたら、実際にそのブネ王の墓が発掘されてみたら、そこに島王っていう名前が出たってことで事実だったみたいな話になって、そういったことが行われるぐらい日本とくだらは近かったんじゃないかということになってますよね。
でも面白そうですね、そのスベキャン、ね、
呪文とか法順とかに並びそうとかっていうのはすごいじゃない。
多分時代劇がお好きなんですね。
はい、ということで、続いてコリアンたまらんお便り大募集ですね。じゃあ私の方から言いましょう。韓国在住のハートフルマミさんです。 いつも楽しく聞かせていただいています。我が家で実際にあった子供の勘違いをご紹介します。梅雨で雨が降る中、私が日本語で、ああ、部屋に湿気がたまる、と愚痴をこぼしていたのですが、横で聞いていた小学生の娘が、たまったら主食にみんなで飲むんでしょ、と言ってきました。飲み物の湿気のことだと思ったそうです。湿気どうやって溜めるんだろう。
でも、日本語も韓国語もわかるってことなのかな。
湿気はわからなかったってことだよね。日本語の湿気はわからなくて、あの湿気しか知らなかったから。はい、湿気っていう米を使って発酵させた甘い飲み物ですね。はい、そしてこれもじゃあ読んでみて。
韓国在住のイケメンキラーさんです。
はい、
韓国人の夫の田舎に遊びに行った時のことです。韓国では暑さで作物がやられることを夜場だった、熱を受けたというらしいのですが、私は怒るという意味しか知りませんでした。暑い日に畑から帰った夫のお母さんがしきりにこっちが夜場だっそと言っていたのですが、私は畑のこっちが怒り出したというのか、それともお父さんに関する内密な話なのかなと、しばらく混乱に陥りました。
はい、ってことですね。
こっちが怒った
内密な話。このこっちというのは男性の性器の意味にもなるわけですよね。だからこの内密な話かなと、混乱が起こるという状況だったってことでしょうね。
でも普通に夜場だっそって使いますよね、うん、コンピューターとかでも。
そう、
暑くなったら
熱がこもる感じね。はい、じゃあこれからもいろいろ面白いお便りお待ちしています。それじゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらんへよー。